ミュゼスクフェスシネマ楽しもう映画の秘密と、いつも、フリーマンオフィスの中村麻衣さんとお届けしているんですが、今回ピンチヒッターでまた筒井社長、ありがとうございます。
いえ、こちらこそ、世の中大変ですけどね、っていう。
ね、
もうエンタメも今ちょっと大変な状況ですし、
はい、いろいろ
僕も今日、頑丈整理してきてますけど。
はい、私ももう、花粉も避けてるんですけれども、やっぱ新型ウイルスも避けなくちゃいけないと思ってます。
でも、皆さん、こう、マスクだけを考えるじゃないですか。
は
い、
目がね。
目なんですよ。
ですよね。
そうなんですよ。
私も
で実は僕、十何年前に、はい、ウイルス性の結膜炎っていうのに、あれ子供が良くなるじゃないですか、うん、それ初めてなって、それでそれを悪化させて、角膜炎になってですね、2週間目が見えなくなったことがあったんですよ。で、それが治って以来、すごい目が弱くて、はいはい、風邪ひくとき目から風邪ひくんですよ。だからなんかチクチクするなと思うと、風邪をひく前兆だったりとかして、はいはい、で、やっぱり目って、そういう部分では非常にやっぱり弱いところなんですよね。はいはい、なので、メガネかけてる人はよくわかると思うんですけど、はい、やっぱり一日メガネかけてるとすごい汚れるじゃないですか。
うん、
あれって多分、やっぱりいろいろゴミとか、いろんなものがあると思うんで、まあやっぱり皆さんメガネ、もうしましょうねみたいな。
そうですよね、
うん、感じあります。
しかもこうピタッとこう密着するメガネだったらゴーグルの方がいい感じが
します。ああ、そうですね。だから花粉症の方は一番よくそれ分かると思います、
はい、本当にそう思ってます、うん、そんなこんなで映画館にね行きにくいなと思ってる人もちょっとはね行こうよっていうような意味も込めて。
まあ、そうですね。今、割とまあそういうので、割と空いてるかもしれない
んで。そうなんですよね。
はい、
そう。それで、来月に向けての、アイドル映画を。
まあ、
アイドルと言ったらいけない
アイドルというか、まあ今日ご紹介する作品は、はい、祭りの後は祭りの前という作品で、はい、まあ、名古屋で、すごくその活動をしてる、祭りナインっていう、まあ、7人組の男の子たちの、エンターテインメント集団が主演の映画なんですけれども、まあ、話としては、まあ、高校生、新高校生で、それで、その祭り部っていう、とにかくまあ、みんなでこう、ワイワイ言って、盛り上げましょうっていう、部を作ってるんだけども、でまあ、卒業前の、まあ、結局その最後、そのライブをやろうっていうところで、メンバーが一人、ちょっと事故に遭ってしまって、うんっていう、な、そういう状況の中で、うん、なんと地球に隕石が、
そうなんですよ。
接近して、みたいな、地球滅亡みたいな話になっていくっていう、はい、なんかすごい話になってるんですけども。
でもちょっと今、人事じゃないなっていうのが、滅亡という意味ではね、その、私たちの今置かれている状況とね、なんかそんなのも感じながら見ましたけど、
そうですね。
それをあそこまで、楽しく書いてくれると
そうですね、うん、なんか映画って、はい、なんか割とその、まあ、前回多分うちの中村が紹介したムルゲなんかもそうなんですけども、はい、結局そのテーマとしてなんか地球滅亡とか、うん、まあ、そういったものって割とその絵空事と思いながら実はまあ現実的に起こってしまったりっていうね、
はい、
話があるんですけども、はい、まあ、これはそういうこう湿った話ではなくて、うん、まあ、その結局その友達一人を失ってしまって、はい、じゃあ、まあ、地球滅亡の中で、うん、なんかその魔法のランプが出てくるっていうね、なんかとんでもない話になっていっちゃうんですけども、で、それが、まあ、その3つ夢を叶える、
はい、
なんかまあ、そのうちのまず最初に1個、くだらないことに使っちゃうんですけど、
そう、それがまたね、面白く、あれ、私はあの人を知らなかったんですけども、
中村静香さんね、
はいはい、その人はやっぱり愛知県。まあ、ぐっと来てる人たち。
中村静香さんは、うん、まあ、どちらかというと、グラビア系だったりとか、そういうの、ことで、まあ、まあ、いわゆるその男の子たちの、はい、まあ、思春期のあるじゃないですか。
ね、そうですね。
まあ、その象徴として、まあ、出てくるっていうね、それもたった1分間だけっていうね。
そうそうそう。
あそこも面白いんですけれども、はい、まあ、じゃあ、その魔法のランプを使って、
はい、
じゃあ、彼らはどうしようとするかっていうね、
残された
話なんですよね、うん、で実はまあ僕もその作品見ながら、うん、まあ一つはまあもちろんわかるんだけども、うん、じゃああともう一個残ってるやつって て、いやその地球滅亡を阻止すればいいじゃんって思うんだけど、うん、あそういうやり方なのねっていうね、うんうん、そこはちょっとやっぱりひねってる部分があって
でしたね。そう、登場人物たちがギガ化されてる割に、ストーリーの落としどころはひねってるな。
あそうですね、結構ね最後どうするのかなって、あそういうオチにしていくんだっていうところの面白さはあったんですけれども、うんうん、
ランプのせいってやっぱりほらまあディズニーもああいう造形にしたりするんですけど、この造形できたかっていうのも私結構ツボで、
ああそうですね、
面白いなと思ったんですけれども、はい、この人はランプのせい
は、ランプのせいはね、板橋さんです。板橋俊也さん、あれですよ、夏NHK の、はい、連続テレビ小説の夏空とかで出てた方なんですけども、ちょっとなんだろうな、ちょっと高校生役、30いくつなんだけど、高校生役やって、うん、で、割と目立つ役をやって、注目された方なんですけども、うん、この方がそのランプの、性をやってるんですけども、うんうん、またなんかね、見た目武骨なんだけど、みたいな、ね。
すっごい良かったです。こう矢が刺さっちゃった、造形が何とも言えずに。
あとはまあ、これはその、やっぱりその、祭りナインがもともと、はい、その名古屋を中心に活動してるっていうことなので、うん、映画の舞台も実は愛知県なんですよね、はい、だからその中でもいわゆる史跡が出てきたりとか、うん、いろいろそのなんか歴史の話が出てきたりとか、
そうそう、小牧長久手の戦い
そうなんですよ、ね、
これ超細かいなと思って、あそうですよ、ね、他来ないのかよというようなね、もうちょっと家康系のね、はい、ちょっと面白かったですね。
そうなんですね、
は
い、そういうところもね結構ね、あ面白く作ってるな、まあそういう地元映画だなっていう感じなどと、はい、あと実ははい、これ、7人のメンバーの、うん、いわゆるその、本当のその祭りナインで活動してる時の衣装の色、自分たちのカラーがあるんですよ。それを役名に全部してるんです。
緑川くん、私が気になっている緑川くんだったんですけど、はい。あ、緑なんですね。
そうなんです、そうなんです。いつもその祭りナインで、まあ、活躍してる時は緑の衣装を着てるって。で、それもちゃんと引っ掛けてるんですよね。
ははー、うん、そうなんだ。
だからまあ、ファンにとっては、非常にその、そういう部分も楽しめるっていう。
なんとも、でもライブさすがにね、ライブシーン、最後のね、ライブシーン、まあ、最初もちょっとやろうとしてたりするんだけど、ライブシーンはやっぱりそれなりにちゃんとこっちを楽しませてくれるもので
。そうですね。結構ね、映画にしては結構、これやるか、ここまでやるかって曲結構やってるんですけども。
やってましたね。
そうなんですよね。
だからちょっと、そういう音楽を聴きたいっていう人にも、おすすめかもね。
ああ、そうですね。
気はしました。
すごくね、楽しいですよ。うん、見ていて。元気になるっていうか。はい。
ですよね。3月6日から。6
日からなんですね。
はい。もうすぐですね。
はい。東京シネリーブリ池袋で、はい、公開いたしますので、はい、もし、お時間がございましたら、はい、よろしくお願いします。
祭りの後は祭りの前。はい、地球最後の日、あなたは誰と祭りますか、祭りを動詞にしてるとかいいですね。
そうなんです。
でした。筒井社長、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2曲目を紹介いただけますか。
はい。映画の中でも、彼らの、曲をいっぱい使ってるんですけども、その中でも、てっぺんニューデイズという曲を聴いていただきたいと思います。
読書紹介コーナーリブル、はい、本を紹介するコーナーでございます。今月はね、秋元松陽戯曲集ちょっと紹介しちゃいましょうか。秋元松陽ね、神奈川県横浜市生まれ、戦後友人の紹介で三好十郎の戯曲研究会に入り、30歳を過ぎてから戯曲を書き始めた。で、三好十郎先生のね、元でラジオドラマなどを執筆したりしながら、ぐんぐんと劇作に、たくさんの劇作をされていた、劇作家の、女流と言ったら、ちょっとジェンダーフリーの人たちに怒られちゃうけれども、女性劇作家です。はい。1947年、初戯曲、刑人を発表。で、1949年、霊服、ね、霊服が俳優座で上演され注目を集めたんですって。日立坊海村は、 田村俊子賞を受賞しましたね。それからテレビドラマとかね、いろいろ、作られて、それから泉式部伝承、そう、泉式部伝承に基づく劇を創作したりして、これが、1969年にかさぶた式部校として戯曲化されて、それが毎日芸術賞も受賞。で、あと、1976年は、七人岬。もう、ここら辺になると、もう、私も読んだことのあるような、戯曲になってきますね。で、読売文学賞受賞。で、1979年、近松心中物語は、蜷川幸雄の演出で帝国劇場で上演され、秋元としては初めて大衆的な人気を得た作品で、以後繰り返し上演されて、で、秋元松代作品は、そういうシリーズの第一弾として、秋元松代作品を、蜷川さんはずっとやり続けていたなという思い出がありました。はい。で、この秋元、松代戯曲集の中で虎の尾というねラジオドラマがあったんですけど、これがなかなか、ちょっと怖いようなお話で、読んでみたらみんな面白いんじゃないかなと思います。あのなんかね、お見合いした男の人とずっと延々喋る女の人の話なんですけれども、その彼女自身も、なんかあまりこう自分の、生活にポジティブじゃない感じの女性なんですよね。その二人が喋りながら、なんでお見合いしたんだとか、なんで断らなかったんだとか、いろんなような話をしながら、そのお見合い相手の男性はお父さんが自殺しちゃったそういう方で、で僕もそうなるんじゃないかと思いながらの会話がずっと続くみたいな、で最後2人はどうなるみたいな、そういう、まあそれを噂する、同僚の会話とかも ラジオドラマなので、多分いろんな俳優さんがいて、マイクの前で、やられたんだと思うんですけれども、ちょっとなんかあの人間の、心理の奥底を見るようなちょっと怖いような、でそのね題名になっている虎の尾っていうのはあれですよ、タイガーの尾っぽって書くんですけれども、これはなんと植物の名前だそうなんですよ。それなんで早速虎の尾みたいなのを調べちゃいたくなるような、そういうような作品でした。この虎の尾を含む、朗読劇が3月、目白にある風刺家電という劇場で上演されます。それなので、それもお楽しみにという意味もあり、今日はお話ししております。その虎の尾をはじめ、婚期、婚期っていうのは結婚の時期ということね、字ですね。婚期、これと、あと、ことづけ、これはひらがなでことづけという、この3作品を、上演するわけですけれども、演出が石丸幸子。この人は、蜷川幸雄のもとで、最初、私出会った時は、俳優同士だったんですけれども、蜷川幸雄のもとで、その後、演出助手としてずっと活躍し、で、最近はご自分のグループも持ちながら、いろいろな、演出シーンで活躍してらっしゃる、演出家も、お指紋されるの作演出家なんですけれども、ミュージカルなんかも得意としてらっしゃいますね。それで、その石丸幸子が演出で、今期、虎の尾、ことづけ、この3作品を、風刺家電、目白にあります劇場です。で、上演します。シアターポリフォニックという、石丸幸子さんの持っている集団による、上演、主催の上演となりますので、これすごく楽しみにしていてください。シアターポリフォニックで調べられるように、ここの、ホームページにも、サイト貼り付けておきますので、意外な人が出演しておりますので、何ですか、もうチケットが取れないという日も出ているそうなので、チェックはお早めにということです。はい、私すごく楽しみです。3月19日から22日まで全部で8公演ありますので、チェックしてみてくださいね。さあ、2月の3曲目は南谷麻子の忘れない。 Radio